ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。今日はですね、日本の行く末5番であります。現在何をやってるかって言いますと、もうものすごく世の中が大きく変わりまして、日本の行く末ばかりでなくて、これをお聞きの皆さん一人一人の身がですね、ものすごく大きく変わると。一番大きいのは中流が全部なくなるっていうことでしょうね。ですから、それに備えて、個人も日本も考えとかなきゃいけないっていうことなんですね。それで、その一つの前段としてですね、少しやってるわけなんですが、今日はウクライナですね。で、ウクライナの問題もですね、ただ単に日本がほとんど変わらないという前提でウクライナのことを考えるのと、日本が大きく変わるということですね。一つは、日本の産業構造も全部変わるし、日本の社会も変わるし、今の教育も全く変わらなきゃいけないし、中流が全部なくなります。つまりサラリーマン、工場労働者、農業、これが全部なくなりますから。まあその時にですね、どうするかっていう問題を別の視点から考えなきゃいけないと思います。特にウクライナの問題は、私は3年前にウクライナ紛争が起きた時からですね、日本の全体の動きとはちょっと違う考えなんです。で、朝級ではですね、有本さんと少し議論をしました。私はウクライナ戦争はロシアの方が正しいというか分があるという感じなんですが、有本さんは反対でしたんでね、議論をいたしました。戦争っていうのは、誘導する方と国境を越える方と3つあるんですね。で、昔からこれは問題で、もちろん今に始まったことじゃありません。ギリシャ時代からずっとこの問題ってのあるわけですね。で、非常に一方的に侵入するっていう場合もないじゃないんですけども、それは結構少ないですね。どっちかがこう誘導して、例えば一番はっきりしてるのは、この前の日本の大東亜戦争ですね。大東亜戦争っていうふうに日本が名前つけてる理由からわかるんですけども、日本はアメリカと戦争を構える気はなかったんですね。まあこれは朝日新聞の誘導によって戦争が始まっちゃったと言った方がいいんですけども、まあその他に、アメリカ国務省とか日本の政府の中にいたロシア、ソ連系のですね、コミンテルンのスパイなんかの活躍もありますが、まあ、日本は一番まずかったですね。鉄鋼も石油、鉄鋼と石油っていうのは戦争をやったり、国を繁栄させるためにはどうしてもなくてはならないもんなんですが、この二つをアメリカに依存してて、75% も依存しててですね、それでアメリカと戦争するってのはもうとんでもないことなんですね。アメリカと戦争するなら最初から、鉄鋼も石油も、アメリカ以外のところから調達しなきゃいけないわけで、こんなバカなほとんど日本政府っていうのはないじゃないかというぐらいのヘマなことをやったわけですね。それはまあ、朝日新聞が日本国民を先導したこと、日本国民が今と同じなんですけど、ほとんど何も考えずに、ただ感情のままで動いたこと、この二つが問題でしたね。ですからアメリカが日本に鉄鋼の輸出と石油の輸出を決めましたね。そうしますともう日本はもう早晩5年も経ったらもうどこもかしこも全部放棄してっていうふうになっちゃうんですね。ですからまあ、御前会議で議論されたように戦争しても滅びるかもしれん。戦争しなくても滅びるだろう。どっちかったらやっぱり一か八かでも戦争してですね。そして日本というものを守っとかなきゃいけないと考えたのは無理からのところからしません。それで結局鉄鋼 75%、石油 75% を断たれて真珠湾攻撃を奇襲したと。アメリカの国境を越えたと。まあ、そう言ってもハワイっていうこと自体はあれアメリカではないんですよね。ハワイ王国なんですよね。それをアメリカが強引に、それも何の理由もなく、1900年に取った。そこに1945年に日本が襲ってるわけですから、アメリカとも言えないんですね。アメリカの軍事基地があるところと言った方がいいですね。私は日本人ですから、日本に比較的有利なように解釈をしてるんですけど、これは当然ですよね。日本人って変でね、日本人が日本のことを保護するように言うと、有利なように言うと、お前何言ってんだ言われるんですよね。だけど僕は日本人でありながら日本のことを悪く言うっていう方がおかしいと思いますよ。私は随分外国生活長かったんですけども、 外国人で自分の国のことを別の国の人に悪口を言うということはほとんどありません。どの人も自分の国は立派だと言います。それが私が変だと思っても、まあやっぱりそれはね、その国の人だから、その国のことをよく言うだろうと思って失礼だからそれに反論もしませんよ。それが当たり前のことです。日本は異常ですよ。日本人が日本のことをよく言うと、お前なんだって文句言われるってね、どうなってんですかね。まあ、とにかく僕はハワイの攻撃っていうのはそれほど悪いことではないと思ってます。っていうのは、やはりね、強い国が弱い国に圧力をかけると、弱い国は戦争をせざるを得ないんですよ。滅びるか戦争するかですから。窮鼠かえって猫をはむっていうことですね。で、まあ日本は負けました。で、今度のウクライナ戦争というのはですね、そういう意味で考えることもできます。つまり、ウクライナの首脳陣が何を考えたのかまだはっきりしません。まだ、ロシアにと戦争して勝つ見込みがないわけですから、それにもかかわらず、ウクライナの、東部ウクライナの4州にいる、ロシア人を1万6000人殺害したと言われております。これについてちゃんとやっぱり、日本の報道がきちっと調査をして報道してほしいんですよね。私はこの1万6000人という数はアメリカの報道なんですよ。ですけどやっぱり私は日本人だから、日本人がちゃんと、それがきっかけになりましたね。日本のメディアが報道しないんで。それで、まあ、ロシアとしては、自国民が1万6000人も殺されればね、それもドローンで殺したって言うんですよ、アメリカ式の。ドローンで一人ずつ殺したって言うんですね。だからこれはちょっと耐えられないかもしれません。まあその民族になってみなきゃわかりませんけどね。それで国境を越えた。まあ国境を越えたのが悪いとも言えますね。しかし国境を越えたのが悪いっていうと、我々はそれに対して、現在の中国が、中共ですね、中共政府が占領しているチベット、ウイグル、内モンゴル、満州について、日本は異を唱えなきゃいけないんですよ。要するに、あの国はいいけど、この国は悪いっていうことをやるとですね、外交っていうのは決して立派な国にはなりません。やっぱり立派な国ってのは、その国の思想がちゃんとしてるってことが重要ですからね。だから中国はいいよ。なんで中国はチベットを占領してウイグルでひどいことしててもいいの？いやいや、商売したいから。金儲けたいから中国はいいよ。ウクライナ、ロシアとはあんまり交渉がないから、商売もしてないから、ロシアは非難するようじゃ、これやっぱり外交としてはうまくいかなくなっちゃうんですね。他の人に見えますからね、それが。だから僕は、ウクライナとロシアの問題っていうのは、中国の、まず、チベット、ウイグル、特にウイグルについては、国際社会の決まりも日本守ってなくて中国寄りなんですよ。ですから私はね、中国と、仲悪くするっていうのを言ってんじゃないんです。チベットとかウイグルとか内モンゴルとか満州を占領してる状態では中国と日本はうまくやっていけません。っていうことをはっきりと中国に言わなきゃね。私は中国が日本の5分の1ぐらいだった国。まあ30年前はそうでしたね。その頃に日本が技術を提供し工場を中国に作らなければ中国は決して日本の脅威にはなりませんでした。中国はほとんど日本に技術とか商売をおんぶに抱っこしてでかくなり、大きくなったら日本を攻撃してきたっていう、そういうことですからね。やっぱり中国、対中国政策は日本も失敗したというふうに言えるでしょうね。ところでウクライナですが、まあウクライナにロシアが攻め入ったのが悪いとかいいっていう問題は一つありますけどね。もう一つは、世界は今覇権状態なんですね。国連が機能してくれればいいんですけども、まあ、国連の安全保障理事国、理事会っていうのが世界平和を、頑張ってる。だからこそ国連が大切だということになる。ところがこれはもう全くの、その嘘なんですね。実際に第二次世界大戦の後国連ができて世界の平和を守ろうとしたけども、その守る中心が安全保障理事会常任理事国なんですよ。それがアメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランスなんですけど、この5つの国がほとんど戦争してるんです。ですから平和を保つために作った国連が戦争するための国連みたいになってしまってるので、まあ、結局イラク戦争ぐらいからもう国連全く動かなくなっちゃった。だからイラクを攻撃したアメリカとその他の国は多国籍軍というなんか国連があるのに多国籍軍なんてのあるのってことになるんですけども、 そういう体制になった。これについて日本は平和国家として、平和憲法を持ってるとか言ってるわけですから、どういう態度を取るかってことは、日本のプライドでしっかりしなきゃいけないんです。損得じゃなくてですね。ところが、まあ、イラク戦争の前に、キューバ危機ってのがあったわけですね。これも1962年だから、もう年の取った人しかわかんないじゃダメで、やっぱり高等学校の社会科ぐらいでですね、キューバ危機のことはしっかりと日本人に教えないじゃないですね。これはアメリカの内懐と言われているカリブ海。ここが問題ですね。ここにキューバっていう国があって、そのキューバが、キューバは共産国でしたから。それでそこに、ソ連がですね、核ミサイルを入れるってことになりました。このマル秘情報がアメリカに伝わって、アメリカをもう大騒ぎになりましてね。1962年の10月から11月まで、世界はあわや、アメリカとロシアとの間で、ソ連との間で核戦争が起こるかどうかという瀬戸際まで来ました。これはまあ、キューバ危機というわけですね。それでその当時のケネディ大統領とフルシチョフ首相がですね、際どいところでこの核戦争をやめた。つまり、ソ連の核ミサイルを積んだ船が、大西洋をずっと航行している最中に、キューバ危機が解決したという、まあ本当に際どい映画みたいな状態だったんですね。まあその時に、アメリカのケネディ大統領はこう頭抱えてですね、どうしようかアメリカのメンツもある。しかし核戦争が起こったら何百万人の人が死ぬ。アメリカのメンツなのか、何百万の命なのかっていうことを、ケネディ大統領がもう悩みに悩んでる写真が出ましたね。じゃあなんでアメリカのメンツなのか。アメリカのメンツが何百万人の人の命とも交換できるぐらいの大きさを持ってるのか。これは国連なき世界において、極、有力国の極で決まってるわけですね。昔は、その当時はソ連とアメリカの二極構造でした。いわゆる東西対決です。で、ソ連が1990年にロシアになって、共産主義が潰れて、アメリカ一極になりました。で、一極の間はやっぱり安定してるんですね。国連がありませんから、アメリカの睨みでやるわけです。ところが中国が、アメリカと日本の間違った政策によって、これアメリカは間違ったと言ってますもん、はっきりと。日本はまだ言っておりません。アメリカと日本の間違った政策で中国がのし上がって、今や中国とアメリカとはもう対比になっております。軍事力とかそういう点で言ってですね。まあ戦争したらまあアメリカ勝つでしょうけど、まだ。2、3年経ったら中国が上になるかもしれません。核ミサイルも中国は若干遠慮して300発ぐらいで止まってたんですけども、このところ急増してましてね。まあ今500発ぐらいだと思いますが、まもなく1000発になると思います。まあそういう状況になりますと、明らかにアメリカと中国の二極になります。ところがもう考え方が全く違うもんですから、まあ WTO の問題もですね、中国が自由貿易に入ってから世界の貿易構造はむちゃくちゃになってしまいまして、WTO の最低委員会も裁判所ですね。貿易裁判所。それも機能しなくなったという。もう全く無政府状態になってしまいました。それから、世界平和と言ってきながら中国は台湾を侵略すると言っておりますし、南シナ海に人工島を作ってやっておりますし、それから日本の領土を含むところに線を引っ張って、第一防衛線、第二防衛線なんて言ってますんで、まあ、本当にこう、世界の平和秩序とか貿易秩序を完全に無視する行動に出ております。だからこれに対して日本の外交がどうするかっていうことは極めて大事なんですね。で、キューバ危機と今度のウクライナの紛争とはどこがあるかって、それは NATO の問題なんですね。NATO っていうのは、ソ連とアメリカが二極構造で争ってるときに、ワルシャワ条約機構っていう共産側の軍事同盟に対して、西ヨーロッパがアメリカ側の軍事同盟として作ったものが NATO ですね。しかし、1990年にソ連が崩壊した後、NATO はじわじわとロシアの方に進出していきます。で、今やもうほとんどロシアの国境まで行くんですね。ただアメリカがロシアに約束したのは、ワルシャワ条約機構をなくしてくれと。その代わり NATO は、その時の状態ですね。ちょうどドイツの西ドイツまでの状態から、東、つまりロシアの方には行かないよと。ワルシャワ条約機構の方には入らないよと言っておきながら今はほとんどロシアの相場で接近しております。北はもうフィンランド、南はトルコ、 もしこれにウクライナがですね、NATO に入るようなことがあったら、それはロシアが動くだろうということは言われておりまして、1990年から2000年頃ですね、NATO を、ウクライナの方に行っちゃダメだと。絶対戦争になるということはアメリカの外交筋、アメリカの国務省、もしくは政治学者がもう口を揃えて言っておりました。これに日本の政府や NHK は絶対に触れなきゃいけません。そうしないから日本人が正しい考えを持つことはできませんよ。ね、国民がバカになれば政府もダメになるわけですから、それの責任を持っているのは受信料を取っている NHK ですからね。だから僕厳しいんですよ。僕が反省するんじゃなくて NHK が反省しなきゃいけないんですよ。キューバ危機のこともちゃんとNHK が解説し、かつウクライナの NATO 加入ということについて、従来からアメリカの政治学者も何て言ってたか、政府も何て言ってたか、国務省のですね、高官がですね、それを無視して、誰かわかんないんですけども、あるいはアンダーグラウンドの人たちか、戦争好きなね、戦争すると儲かる、そういう人たちか、それとも民主党の、アメリカ民主党の、そういう過激な人たちか、どっちかが動いて、ウクライナを焚きつけて、ロシア人を殺すと。それからウクライナは兵士もいませんしね、兵器の工場もありませんので、どうにもならないんですが、それをイギリス、フランス、ドイツを中心として、ヨーロッパが戦争をかき立てたわけですよ。これはもうミンスク合意というものがあったんですけども、それも含めて、ヨーロッパの首脳部が言っておりますからね。これはもうちゃんと NHK が報道しなきゃいけません。そしたら、全体的にね、中国の状態、アメリカのキューバ危機の状態、それから今度のウクライナの NATO 加盟の問題というのを見ればですね、これはロシアが戦争するのは当然でもあるんです。平和がいったってね、それはバランスですから、ロシアだけに我慢しろって、それは無理なんですよ。だから結局多極政治っていう、国連が機能しないときは多極政治ですから、極っていうのは極地の極って書くわけですね。多極政治ですからね。ですから今は一応アメリカ、ロシア、中国の意思を無視して世界政治できません。それで今、アメリカなんかで議論されてるのはですね、いわゆる知識人っていうのはこういう時に何をするかってことですけどね。僕なんかやっちゃいけないんですよ。日本の政治学者、外交関係者がですね、どんどん優れた論文書かなきゃいけないんです。どういう論文か。今後はアメリカが一極になるのか。それともアメリカ、中国、ロシアで三極構造になるのか、それともアメリカ、ロシア、中国、日本、ドイツの五極体制になるのか、G7 というのがどうなるのか、このことをですね、日本の外交筋、評論家筋はどんどん発言してなければいけません。もちろん、政治系の雑誌ですね。政治系の雑誌、昔は世界っていうのが幅を利かせてたんですが、そういう雑誌ですね。今だったら右翼系ですと、正論とかね。それから、今、ちょっと、保守党と問題を起こしてる雑誌とかね。こういうところが、頑張んなきゃいけないところです。人の悪口とか、なんていうか、スキャンダルみたいなことじゃなくて、正面から、国際政治論、それから、ね、そういうものを、経済論、そういったものを展開しなければいけないというふうに思っております。そういうことって、私は、ウクライナについては、そういう全体的な議論の中で日本人の議論ができていくというんじゃなくちゃダメで、なんかウクライナがかわいそうとかですね、テレビの映像もですね、普通の人がどんどん殺されていくような画面を出すんではなくて、もう少し日本人が冷静になるような報道を望むところですね。実際にこの前の大東亜戦争っていうのは、結局は朝日新聞に煽られて日本国民が戦争に突入してしまった。戦後ですね、アメリカから東京裁判やるために検事がいっぱい入ってきて、誰が戦争したか分かんないって言うんですよ。戦争を煽ったのは朝日新聞ですから、あの時に東京裁判で公主権にするなら朝日新聞の幹部だったんですね。だからそういうことも全部間違って我々が判断してるっつったら、日本の将来はないし、本当にこう子供たちに対してかわいそうだと私は思っております。